時刻は2時30分を回りました。この時間は名取市市民活動支援センター名取線コーナーをお送りいたします。今日お越しくださいましたのはゆりりん愛護会から代表の大橋信彦さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしく。
はい、ゆりりん愛護会代表の大橋信彦さんに来ていただきましたが、それではですね、団体の紹介からお願いしたいと思います。
はい、ゆりりん愛護会は、
はい、
閖上の海岸林の愛称なんです。閖上の閖、
はい、
海岸林の林、
うん、
を取って、
はい、
ゆりりんと、これ小学生が当時つけてくれたんですね、うん、もう10年も前かな、平成16年、はい、
うん、
はい、
じゃあそのね、その時からもずっとゆりりんゆりりんっていう風なね、
う
ん、
そうですね、
愛称があって、うん、ということなんですね、
みんなにね、響きがいいっていうんで、
うんうん、
結構親しまれてきた名前だと思います。
はい、その他どんなね活動などをされていらっしゃるんですか。で、
震災の前に、まあ、スタートしたわけですけれども、
はい、
当時、海岸林の一角が不審火で焼けてしまったんですね、
はい、それも
二度にわたって焼けて、
そんなことが
あるんですね。犯人は今もわからない、
うん、
で、その見苦しい焼け野原になった、うんうん、そこに木を植えようと、
はい、
で、私たちは当時すぐ隣で浜防風という海浜植物の保護活動をやってたんですね、
うん、そうですか、
うん、それも絶滅危惧種、
うんうん、
乱獲にあったりしてね、はい、うん、で、すぐ隣が焼け跡だったので、
うん、
もうね、一緒にね、こう綺麗にして木を植えて、
うん、はい、
そしてサイクル、その、あそこのちょうどね、サイクリングコースの中ほどに、休憩所があって、
はい、
真ん前が見苦しい焼け野原になってたわけね、うん、ららら、なのでこれはね、よそから来たお客様にね、申し訳ないという思いが募って、
うん、はい、
で、宮城県の林業振興部ってところに掛け合いに行って、はい、で、私たちは、お金がないんだと、
うんうん、
だけど時間はある、
うん、
なのでね、県の方でそのそこを現場を復旧するためのね、
はい、
予算をつけてほしいと、
うん、
何回か言ってるうちにね、もうこのしつこいなと思われたんでしょうかそれがね本当になったんですよ。で、条件として、
うん、
地元の人たちがね、きちんと現場に出て年に何度か、ワンシーズンに1回というふうに決めて、
うん、
そして、その見苦しい海岸林にね、
うん、
海岸に焼け跡に、
はい、
1300本ほどの、
うん、
いろんな樹木の苗を植えたり、当然その周辺の、
うん、
荒れていた松林をきれいにしようって、
うん、
それ地域を挙げて、
うん、
閖上の地元の小中学校、
うん、
それからお隣の下増田の小学校、
うん、
そして地域の、老人クラブ、婦人会、はい、町内会、
うん、
みんなね、出てきてくれてね、
うん、
うん、年に、4回かやってたんですね、
はい、
で、海岸林の整備、そしてそういったあの枝落としだとか松葉かきだとか、
はい、
そういう作業を1時間やった後、
うん、
キノコ鍋パーティーをやってみたり、
はい、
森の音楽会をね、うん、開いてみたり、
うんうん
うん、やっぱり特別の環境の中でね、
うん、
やるというのはみんな地域の人も結構楽しいもんだねと、会を重ねるごとにね、
はい、
皆さんがね、参加意識がこう高まったというかな、
うんうん、
面白がってくれて、
うん、
で、そんなことをね、ずっとね、平成16年からスタートさせて、
はい、うん、
8年か、
うん、
平成23年の3月に、
うん、
ね、何の断りもなくドンと来たわけですよ、
ね、いや本当にそうですよね。そして、今ももちろんですね、ゆりりん愛護会は活動をね、はい、されていると思うんですけれども、震災からのこう、なんて言うんでしょう、こういった緑地活動ですとか、あの森林のね、うん、保全活動ですとか、海岸林のね、保全活動はどういったふうに活動されているんですか。
あのね、震災後は、
うん、
2つの柱、一つはね、
はい、
あの年に、うん、本当にわずかですけど、はい、生き残った松がね、
うん、
あったんです、
はい、
でその松に青い松笠がついとった、
まあ、
でそれを震災前から私たちの面倒見てくれてるというか、うんうん、いろんな指導をしてくれてる、
はい、
京都に小川先生という方がいて、で現場を見たいと言ってご案内した時に、うん、青い松笠を見つけてですね、うん、でこれを京都に送ってくれたら、
うん、
その松笠からね実を取り出して、そして、苗を作ってあげるよ、
うんうん、
いうありがたい話があって、
はい、
あの年の秋にね、閖上から正確に言うと北釜に至る、
はい、
その海岸にわずかに生き残ってた松から松笠を取って、
はい、
そして段ボールに詰めて一箱ぐらいで、
うんうんうんうん、
でもそこからね5000本のね、
うん、
苗が生まれたんですよ、
まあ、
うん、でちょうど1年経ってね、
うん、
それをだから平成と24年に福知山の府立の緑化センターでね、
はい、
種まきして、
うんうん、
そして芽が出て1年経ったら本当10センチぐらいの可愛らしい、うん、まあ幼苗、はい、幼い苗をね、
うんうん、
京都からふるさとの名取に里帰りさせました、
は
い、で高館に畑を借りて、はい、そこでね、育ててきたんですね。でかなり大きくなったんで、
はい、
それを今閖上にちょっと事情があってなかなかね本当に、帰りたいところは閖上なんだけど、
そうですよね、
子供たちもね松の子供たちもそう願ったんでしょうけどちょっとそうできない事情があったりして、
うんうんうん、はい、
なのでね、仙台市の荒浜のね、
はい、
植栽地に移植したり、
うん、
ということをやってきました。でちょっと長くなったけど、
はい、
2つの柱のもう一つの柱は、
はい、
これは国であったり県であったり、うん、名取市の時もあったかな、
うん、
行政サイドの海岸林再生事業というのが今もね、
うん、
展開中だけど、
はい、
そういったものにいち早く私たち名乗りを上げたといいますかね、閖上愛護会も閖上のことばっかりじゃなくて、うん、やっぱりお隣の海岸のね、
はい、
ことも少しね考えながら、うん、そっちの方にも手伝いに行こうよと言って、うんうん、そして、仙台、名取、岩沼、
うん、
各地の海岸で、行政と一緒に、その2年生という、まだそれほど大きくない黒松の苗を、
うんうん、
もう1万本以上植えてきたでしょうかね、
まあ
そんなこと、それがだから2つのね、
うん、
行政と連携した形での、
はい、
海岸林の再生、
うん、
でもう一つはさっき言った、
はい
ね、生き残った松を、
うん、
育てて、そしてそれを海岸に植えて、
うん、
でこれから子どもたちのためにね、
はい、
環境学習ですとかね、
うん、
自然観察会とかそういったものに役立っていきたいなと思っているんですね。
ユリアン語会の団体としてのね今後の抱負もお聞かせください。
はい、ご承知のようにこの4月ユリアゲ小中学校が開校しました。
はい、
でこれからなかなか今までね、思うように生徒たちと一緒に活動できなかったんですけれども、この小中一貫校開校をね、スタート新たなスタート台にして、
はい、
でこれからはですね、その植物だけではなくてね、震災後に浜に戻ってきてくれた砂ガニという、
うん、
珍しい、砂浜に巣穴を掘って生活してる、
はい、
そういったカニをね題材にしてみたり、それから、ヤマトマダラバッタという、どちらも宮城県の絶滅危惧種の一種なんですけどね、
はい、
でそういう希少なね生き物たち、特に子どもたちは、植物はやっぱりちょっとインパクトが弱いということがあって、
うん
うん、で経験上ね、 とにかく動き回るねカニだとかバッタだとか、そういったものを題材に、そこからね地域全体の身近な生き物を、守り増やしていくことが自分たちの環境をねどんなに良くしてくれるのかっていうふうにですね、楽しくこう、考えたり学んだりしていきたいなというふうに思っているんですね。はい、
じゃあ夏休みなんかはね本当にあの楽しくなりそうなんじゃないですか。
あの間もなく8月5日の日曜日に、閖上の海岸にまだあの施設がなかったりするんで、お隣の仙台の、荒浜海岸にですねセンターハウスという気分のいい、そういった施設建物ができたりしてるんで、そっちを借りてですね、近くの海岸でね、カニを追っかけてみたり、バッタをね探したり、こんなことをね、日曜日にやろうと思っております。
素敵ですね。やっぱりご家族で、そしてですね子どもさんたち参加していただきたいですよね。
そうですね、お待ちしております。
この時間は、ナトセンコーナーをお送りいたしました。今日のお客様はユリリン愛護会から代表の大橋信彦さんにお話を伺いしました。大橋さん、ありがとうございました。
こちらこそ。